様こんにちは。 FMYY の木内亜希です。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア政策演習メディアの実践、毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。
関西学院大学総合政策学部2回生の三木田蓮人です。2020年から新型コロナウイルス感染症が全世界に広まり、世界では主要な都市がロックダウンされ、日本でも緊急事態宣言が発生されるなど、今までの暮らしが大きく変化しました。学校は休校、お店は休業となり、外に出ることさえ恐れる人たちもいました。それから1年が経っても、感染者の数は減る時期はあるものの、収まる気配を見せません。最近では変異種と呼ばれる感染力の強いウイルスも発生し、三度緊急事態宣言が出されるなど、これからも新型コロナウイルスによる社会の混乱は続きそうにあります。このコロナ禍によって今までの日常が突然変わりました。会社を辞めなければならなくなった人、思ったような就職活動ができなかった人、お店を閉めざるを得なくなった人、反対にコロナ禍を生かしたビジネスに成功した人々など、その境遇は様々です。新型コロナウイルスの流行によってとりわけ影響を受けている業界の一つが飲食業界です。特に居酒屋やバーなど夜からの営業を主な収入源としているお店にとっては大きな影響を受けました。飲食店に特化したお話を聞いたのは、学園バルこと代表の関西学院大学気候学部4回生の樋口大輝さんと、立ち上げメンバーの一人である理工学部大学院1回生の藤井祐樹さんです。彼らはコロナ禍の状況の中で、クラウドファンディングを使った学生企業によって飲食店経営を成功させようとされている方々です。なぜこのような状況で開業するに至ったのか、この中での企業で大変だったことは何か、どのような感染対策を行っているか取材したので、ぜひご覧ください。
すいません、今日はお願いします。早速、まず、自己紹介の方から簡単にしていただけ、お願いします。
学園バルコモドの代表をしております関西学院大学4回生の樋口大輝と申します。お願いします。
お願いします。早速質問に入っていくんですけど、
はい、
学生企業でまず飲食店を開き店しようと思ったきっかけをお願いします。
はい、開業しようとしたきっかけっていうのは2つありまして、1つはサンダーを活性化させること、あともう1つは人口流出の抑制を抑えること、その2つになっております。でサンダーで作られている野菜やったりお米を使ってその料理として提供することで、地産地消で学生がサンダーの良さを伝えていく、そのことによってサンダーを活性化させたいと思っております。で学生で起業するっていうことに関しては、学生の力でサンダーを盛り上げていくことによって、学生がサンダーでまた新たな活動をすることにつながるかなというふうに思っております。以上です。
ありがとうございます。じゃあ、学生企業を、準備する上での苦労や感じたことっていうのをお願いしていいですか。
そうですね。学生が まあ、学生がっていうことには限らないんですけれども、起業する上ではやっぱりお店のことをゼロから決めるんで、そこが苦労しました。お店の名前やったりメニューやったり、まあ、お店の店内での服装やったり、そういうことも全部お金のことも含めて考えないといけないんで大変やったんですけど、まあ、そういうのも自分らでまあ意見を出し合って決めていくのはすごく楽しかったですね。
ありがとうございます。ただ大輝さんに、もう一点、クラウドファンディングでの、苦労や感じたことお願いしていいですか？
クラウドファンディングですね。やっぱ最初は全然入らなかったり、あと、学生にターゲットを向けて最初やろうと思ってたところが、感覚が休みになって、休みというか、あんま来ないでねっていう期間に入って、あんま管学生に知らせるチャンスがなくなってしまったので、最初本当にどこに知らせようかっていうのを困ったんですけど、まあ、自分らでポスティングをしたりやったりとか声かけをしていったりしてクラウドファンディング頑張って集めるのはやっぱ大変やったんですけど、結果全部目標金額達成できたんで、まあ嬉しかったですね、集まった時は。
ありがとうございます。じゃあ、藤井さんに、藤井さんの自己紹介すみません。お願いしていいですか？
はい。関西学院大学、理工学部院の1回生の藤井と申します。
質問入るんですけど。
はい。
コロナ禍で、コロナ禍での生活っていうのが今回テーマなんですけど、コロナ禍で起業するにあたって、準備で大変だったことっていうのはありますか？コロナ禍ならではで。
コロナ禍の影響っていうのは実際結構僕たち受けてて、緊急事態宣言の延長によって当初のオープン予定であった6月1日にオープンできなくなってしまいました。これが、まず、そうですね、苦労の一つ目で、で、当初の計画がどんどん潰れていってしまって、考えていた時間が、まあ、無駄になることも多くありましたが、このご時世仕方ないと一応考えてます。はい、で、まあ、どのようにコロナに立ち向かうか、対策をきちんとすれば感染は、まあ、抑えられるということをしっかり意識してオープンに向けての準備はしています。
はい、ありがとうございます。実際どのような対策をされてますか？
実際ですか？
はい。
はい。実際は、まず入店されたら、その時にアルコール消毒と検温はもちろんします。で、あとは、お店の工夫としては、座席数を、まあ、可能な限り減らして、座席が隣同士の間隔も空けて、その分、他のグループと近くならないようにしようと思っています。また、テラス席をご用意しており、開放感のある場所での食事も、可能でございます。
ありがとうございます。じゃあ、もう最後になるんですけど、お店の魅力とお店のアピール、ぜひお願いします。
わかりました。先ほども多分、大輝くんからあったと思うんですけども、まあ、料理とか飲み物が、三田の野菜や地酒、また兵庫の特産を、まあ、多数使っているところが、お店の魅力と感じております。また学生の声に沿った関西学院大学の近くでお酒を飲めるっていうところもこのお店ならではの魅力だと思っています。はい、例えば料理に関しましては、田島鶏の唐揚げを始めに、淡路の玉ねぎを使用したメニュータルタルソースのチキン南蛮であったり、あと、三田さんの病みつききゅうりなどがあります。で、飲み物も、三田さんの山田錦を 100% 使用したお酒や、まあ、神戸三田の工場で作られた生ビールなどがご用意しております。あともう一つ魅力言っていいですか？
はい、大丈夫です。
はい。この学園バルコモドでは、セルフオーダーシステムっていうのを導入していまして、 お客様の携帯から、オーダーを通すことができるようになっております。で、一応コロナ対策にもなるんですけども、スタッフとお客様の接触の機会を減らすっていうふうにも工夫をしております。以上です。
はい、ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。今回は、感覚コモド代表の樋口大樹さんと藤井祐樹さんにお話を伺いました。今回の番組が、今の企業の大変さや飲食店の様子を知る機会になればと思います。ご覧いただきありがとうございました。